Express Podcast. Let's change the world together.
TBS Radio 905-954
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。まずはこちらのニュースからです。緊急事態宣言の対象地域、感染状況次第では追加もある。国会では今日、参議院内閣委員会で新型コロナウイルス対策に関する閉会中審査が開かれ、政府からは西村経済再生担当大臣や感染症対策分科会の尾身茂会長らが出席しました。西村大臣が緊急事態宣言の対象地域に関して感染状況次第では追加もあると述べたほか、尾身会長は宣言の来月7日に近づいても感染状況が横ばいか緩やかな改善にとどまった場合、今まで取ってきた緊急事態宣言のままでは無理で、それよりも強い対策が必要だ。休業要請も一つのオプションとしてあり得ると述べました。このほか政府は通常国会で感染症法を改正し、新型コロナウイルスの感染者が入院勧告に反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すなどの罰則を設ける案を検討していますが、野党側は患者本人の権利と社会全体の利益のバランスにおいて慎重であるべきだと指摘しています。東京の新型コロナ感染確認は1502人。東京都は今日、新型コロナウイルス感染が1502人確認されたと発表しました。また東経都の小池知事は経団連の古賀審議委員会議長とテレビ会談を行い、人と人との接触を減らすためテレワークやローテーション勤務、時差出勤を推進していただきたいなどと要請。都は企業に週3日、社員6割以上の実施を求めています。感染防止策に関しては、昨日菅総理が緊急事態宣言の対象地域拡充の記者会見で、不要不急の外出は日中も控えてほしいと要請。宣言の期限である来月7日まで徹底して行動を見直してもらいたいと呼びかけ、特に30代以下の感染者が増えているとして若年層に協力を求めました。一方、新型コロナの特措法の改正をめぐって罰則が設けられている可能性が報じられていることに対し、日本医学会連合が声明を発表。法の下で患者感染者の入院強制や検査情報提供の義務に刑事罰や罰則を伴わせる条項は設けないことなどを求めていて、かつての結核やハンセン病などを例に差別などを弱気することにもつながりかねないと懸念を表明しています。そんな中、ラグビーのトップリーグは今日、あさって16日土曜に予定していた開幕を延期すると発表。大会方式を変更し、2月をめどに日程の詳細を発表します。トランプ大統領、史上初の2回目の弾劾訴追。アメリカ議会下院の本会議は13日、トランプ大統領が支持者を煽って連邦議会議事堂を襲撃させたとして反乱扇動の責任を問い、罷免を求める弾劾訴追決議案を賛成多数で可決しました。トランプ大統領はおととし、ウクライナ疑惑でも弾劾訴追されていて、アメリカ史上初めて2回弾劾訴追された大統領になります。決議は上院に送られ、本会議で弾劾裁判が開かれますが、裁判の開始はバイデン次期大統領が就任する今月20日以降になる見込みです。有罪の評決となった場合、トランプ大統領が今後公職に就く資格を剥奪し、次期大統領選挙への出馬を封じる裁決に進むことも可能にされています。一方、トランプ大統領は公開した動画で議会襲撃に関し暴力を明確に非難すると強調しましたが、自身の弾劾訴追には触れませんでした。給与を担保に高額な手数料で現金を貸し付け、給与ファクタリング業者の男らを逮捕。 給与を受け取る権利を業者に売り、給与から手数料を引いた額の現金を前借りのような形で受け取ることができる給与ファクタリングを使って闇金を営み、法定金利を超える利息を受け取ったとして、警視庁は会社社長の足立慎吾容疑者ら7人を逮捕しました。足立容疑者は容疑を認め、他の6人は貸金業ではありませんなどと容疑を否認していますが、7人は去年までの2年間に全国でおよそ9万7000件、およそ50億円を貸し付け、13億円以上の利益を得ていたとみられています。サムスングループから巨額の賄賂、韓国のパク・クネ前大統領に懲役20年の実刑判決が確定。韓国前大統領のパク・クネ被告が親友の女と共謀し、財閥のサムスングループから巨額の賄賂を受け取ったとして、収賄などの罪に問われた裁判で、最高裁は14日、差し戻し控訴審の判決を支持し、検察の上告を棄却しました。これでパク被告への懲役20年、罰金およそ17億円の判決が確定。パク被告はこのほかに、公職選挙法違反の罪で懲役2年の判決も確定していて、合わせて懲役22年となります。パク被告をめぐっては、与党共に民主党の代表がイ・ミョンバク元大統領と合わせて恩赦することを提案すると表明していて、今後はムン・ジェイン大統領が特別赦免を行うかどうかに焦点が移ります。TBS Radio、荻上チキ、セッション TV。905-954